会見項目。1、住みたい、暮らしたい、ワクワクする鳥取市へ、第4期目の取り組み方針について。市長、私の4期目の取り組み方針について、改めて触れさせていただきたいと思います。この度、3つの公約を掲げて、本市の将来をしっかり見据えながら、着実にこの公約を実行していきたいと考えています。人口減少や少子高齢化が進むといった、なかなか先行きが見えない状況がありますが、こういった中で明るい鳥取市の未来を切り開いていきたいと考えています。引き続き市民の皆様のいろいろなご意見、お考えを丁寧に汲み取りながら、鳥取市の発展に向けてこれからの4年間全力で取り組んでいきたいと考えています。まず公約1番目の、皆さんが生き生きと暮らしやすく、住み続けたい町について、鳥取駅周辺の再整備、これを起爆剤に若い世代をはじめ、多くの皆さんがワクワクする楽しい町づくりを進めていきたいと考えています。商業施設の誘致を進めていきたいと考えていますが、これは複合施設に、例えばシネコンなどを誘致していきたいと考えています。また、地域共生社会の実現に引き続き取り組んでいきたいと思っています。その一つとして、高齢者福祉、障害者福祉、さらに充実を図っていきたいと思っています。障害者福祉について、新たにグループホーム整備への助成を鳥取市として進めていきたいと考えていますし、また、安心して子育てができる環境の充実については、すでに子どもたちの居場所として取り組んでいますが、全地区公民館に子どもたちの受け入れ体制を整備したいと考えています。また新たに5歳児健康審査を始めたいと考えていますし、また産後ケア事業について里帰り出産も対象に拡大したいと思っています。また若草学園についても園舎が少し古くなっており、新園舎の整備も鋭意進めていきたいと考えています。また防災関係ですが、新たにマイナンバーカードを活用して避難所の受付支援システムを整備したいと思っています。こういったことで、さらに地域防災力の向上を図っていきたいと考えています。また、安心して暮らし続けられる地域づくりで、すでに掲げていますが、一般国道29号、角井バイパスの新規事業について着工を目指していましたが、この度、国でも約3億円の予算をつけていただきましたので、今年度中には着工できる運びとなりました。また、公約2番目の、地域経済の活性化については、新しい工業団地の整備を進めていきたいと思っています。また、農林水産業については、新たなプランがこの8年度からスタートしましたので、第一次産業を基幹産業と引き続き位置づけて、スマート技術の普及をはじめ、農林水産業の生産性の向上等にも取り組んでいきたいと思いますし、農産物の高付加価値化、これは公設地方卸売市場が先月リニューアルオープンしましたので、こういったことと合わせて農産物の高付加価値化等にも取り組んでいきたいと考えています。また、広報・広聴の関係では、SNS を活用して若い世代の皆さんをはじめ、多くの皆さんに鳥取市の魅力を発信し、また様々な声も市政に生かしていきたいと思っています。また、国が進めているふるさと住民登録制度についても、鳥取市としてこの新たな制度を活用して、関係人口のさらなる増加を図っていきたいと考えています。次に、公約3番目の、にぎわいあふれる町について、1番目の公約で触れたように、鳥取駅周辺の再整備を着実に前進させていきたいと考えており、できればこの4年のうちに工事に着工できる、そのようなスケジュール感でスピード感を持って進めたいと考えています。また、観光振興についても、麒麟の町圏域で一緒に取り組みたいと思っています。入り込み客数、年間400万を目標に掲げて取り組んでいきたいと思っていますし、通貨型からやはり滞在型の観光に転換を図っていく取り組みも進めていかなければならないと思っています。また、鳥取城跡の二の丸三階櫓についても、地質調査が終わりましたので、復元整備に向けて取り組みを進めたいと考えています。重要文化財の神風閣についても、令和の大改修を今進めていますが、 予定通りこれも修復が完成するように進めていきたいと思っています。こういった取り組みと合わせて鳥取城跡周辺に新たなにぎわい拠点でビジターセンターの整備についても具体的に進めたいと考えています。その他この鳥取市の市街地にはいろいろな歴史的資源がありますので、そういった資源の保存活用も引き続きしっかり進めていきたいと思っています。また文化施設の再編・統合、そして美術館整備の検討なども具体的に進めていきたいと考えています。詳しく触れさせていただくと少し時間が必要ですので、主だったところについて触れさせていただきました。2. 鳥取まるごと暮らし応援券、鳥丸チケットの紙版チケット第2弾の販売方法変更について。市長、冒頭少し触れました鳥丸チケットですが、販売開始から短時間で売り切れてしまい、なかなか手に入らなかったといったお話もたくさんいただいていますので、販売方法を紙版のチケットについて変更させていただきたいと思っています。従前は先着制で5万セットでしたが、第2弾は先着制から抽選制、引き換え制に変えさせていただきたいと思います。まず、抽選、引き換えにあたって、申し込みを5月11日から5月22日までとし、抽選を行って、引き換え期間は6月15日から6月28日までとさせていただきたいと考えています。またこれまで市民の皆さん以外の方も対象にしていましたが、鳥取市民の皆さんを対象に限定させていただきたいと思います。またお一人当たり10セットを上限にしていましたが、たくさんの方に行き渡るように10セットを5セットに変更させていただきます。また使用期限を5月11日から7月31日としていましたが、こういった変更をさせていただくので1ヶ月延ばして、7月31日までを8月31日までにさせていただきたいと思っています。なお、電子版の PayPay のチケットについては、従来通りの販売方法で進めさせていただきたいと思っています。資料をお配りしていますが、2ページ目のところに表にして鳥丸チケットの概要を改めてお示ししています。3、令和8年ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺の渋滞対策の実施及び航空基地局の設置に伴う通信環境の改善について。市長、今年もゴールデンウィークが近づいてきました。自家用車等による一定規模の来訪を見込んでいて、交通渋滞による市民の皆さんの生活への影響を抑えていくために、国土交通省、鳥取県、また鳥取県警察と連携して交通渋滞対策を実施することとしています。また、近年入り込み客数の増加により、一時的に携帯電話が使いづらいといった状況が発生していましたが、この度、NTT ドコモ様、KDDI 様のご協力により、鳥取砂丘周辺2カ所に航空基地局が設置され、これにより通信環境の改善による快適な鳥取砂丘観光が期待されます。今年のゴールデンウィークの入り込み客数ですが、同じ曜日の構成となった平成27年のデータ、また昨年の入り込み状況を参考に、4月29日から5月6日の8日間で、14万8000人の入り込み客数を見込んでいます。過去のいろいろなデータ等をもとに見込んでいます。また交通誘導について、5月2日から5月5日の4日間、渋滞対策用の看板をそれぞれ設置するとともに、1日あたり最大84名の交通指導員を配置し、交通誘導を行って円滑に移動していただけるよう行っていきたいと思います。また臨時駐車場も何箇所か設置して、例えばオアシス広場に800台、岩戸には状況を見て200台、そして旧砂丘パレスに100台、中央病院の臨時駐車場を400台、中国運輸局の駐車場300台で、砂丘の東エリアが既存のものと合わせると2058台、砂丘の西エリアが既存のものと合わせて1460台で、駐車台数も大幅に増加させて確保したいと考えています。また臨時バス等の運行についても、オアシス広場の臨時バスの運行も考えていますし、 岩戸の臨時駐車場もシャトルバスを運行する予定としています。これにより渋滞の緩和抑制に努めていきたいと考えています。また、渋滞情報の提供について、これも随時提供できるようにしたいと考えていますし、渋滞対策本部を5月2日から5日の4日間、鳥取砂丘情報館、サンドパル鳥取に開設し、この4日間は職員が常駐して対応することとしています。また冒頭触れたように、通信環境の改善についても、NTT ドコモ様と KDDI 様のご協力により、恒久基地局が設置されたので、この環境も改善が図られたと考えています。いずれにしても、多くの皆様に鳥取にお越しいただき、円滑に通行していただき、市民の皆さんの生活に支障がない状況を作り出したいと考えています。4. 砂の美術館第17期展示、砂で世界旅行スペイン、いよいよ開幕。市長、いよいよ17期展示を4月24日金曜日に開幕させていただきます。砂の美術館も今年が開館20周年という節目の年を迎えて、この度はスペインの世界的な建築家、アントニオ・ガウディの没後100年という節目であることから、スペインをテーマに選びました。ガウディの未完の大作であるサグラダ・ファミリアなどの建築、それからレコンキスタ、スペインの黄金時代など、歴史的な場面等が19作品を通して砂像で表現され、大変見どころの多い17期展示になっていますので、また多くの皆様にぜひお越しいただきますようお願いしたいと思っています。今回は14カ国20名の砂像彫刻家の皆さんに作品を制作していただきました。この4月24日の開幕に先立ち、前日の4月23日木曜日、16時から内覧会とオフィシャルスポンサーのお披露目式を、この砂の美術館で開催させていただきます。またこちらにもお越しいただきますようお願いしたいと思います。また4月24日当日のオープニングセレモニーは、8時20分から9時まで砂の美術館駐車場内で予定しています。5. 信州鳥取志士第6巻大正編資料編を刊行します。市長、この度これまで取り組んできた信州鳥取志士の第6巻を刊行させていただける運びとなりました。この信州鳥取志士については昭和49年に着手し、長きにわたって編纂を進めており、これまでに近世から明治期までの5巻を刊行していますが、この第6巻の刊行をもって、今回の編纂事業は終了となります。この大正編はなかなか時間を要したわけですが、執筆者の皆さん、また編纂室の皆さんの取り組みにより、ようやくこの度刊行できまして、仕様としては英語版の1300ページになります。値段は消費税込みで8580円となり、これは来月上旬より各書店等で販売させていただきたいと思っています。ぜひ皆さんにお求めいただいて、鳥取市の大正期の歴史等について触れていただければと思います。また市民の皆様に広くご覧いただけるように、市内の図書館、地区公民館61館全館にも備える予定としています。ぜひ多くの皆さんにいろいろな形、場所でご覧いただきたいと思っています。6. 日本遺産御朱印の押印スポットを一市六町に拡大します。場所ごとに異なるデザインの日本遺産地域印も開始。市長、麒麟の町圏域の一市六町の自治体と観光協会等で構成している日本遺産麒麟の町推進協議会では、日本観光振興協会が全国的に取り組みを推進しておられる日本遺産の御朱印の取り組みを、現在は道の駅紀南瀬岩見、それから浜坂先人記念館、この2カ所で行っていますが、この度日本遺産麒麟の町のさらなる観光客、遊客と周遊性を高めることを目的に、この御朱印の押印スポットを2カ所から一市六町各1カ所の計7カ所にします。地域印について、これは資料もお配りしていますが、例えば鳥取市ですと、鳥取城跡と神風閣をモチーフにした地域印ですが、 こういったものを場所ごとに異なったそれぞれの自治体の構成文化財をモチーフにデザインしたものを押印していただきます。御朱印帳が今ここにありますが、こちらにそれぞれのスポットで押印していただくものになります。この日本遺産の御朱印帳は税込みで1冊2000円です。また御朱印、地域印の押印については、これも税込みで300円となります。御朱印と地域印を、これはワンセットで押印300円になります。ぜひこの一市六町のいろいろな文化財等を知っていただく機会にもなりますので、県内外から多くの皆さんにお求めいただき、周遊していただければと思っています。